顔に見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の545番です。これは総額のみで行います。主の祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時の名前なり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はコリントの信徒への手紙12章の19節から21節であります。新約聖書の340ページをお開きください。コリントの信徒への手紙に12章の19節から21節までであります。新約聖書の340ページ。あなた方は私たちがあなた方に対して自己弁護しているのだとこれまでずっと思ってきたのです。私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私の期待しているような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということになるならないだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔を思い、不潔な行い、乱らな行い、不死だらな行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか。祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、新しい2021年9月の第一の手術を迎えました。北陸の大地には黄金色した稲穂が秋風になびき、収穫の喜びに心を踊らせる人々の姿がそこにあるようで、まことにあなたがくださる贈り物は感謝に絶えません。人々は厳しい世の中にありましても、世界のスポーツの開催に全力を尽くしてやってきました。特にさまざまなハンディを乗り越えて競技に取り組む姿は、困難な今を生きる人々に生きる力を与えてくれました。あなたは今こそ生きることの素晴らしさを知れとおっしゃっているようで、その声を背にして走り続けねばと思う次第であります。世界を見渡しますと、 このような時にも争いの中に苦しんでいる人々のことを覚えます。一日も早くその争い憎しみがいかに愚かなことであるかを知らせ、平安な中で生きる地上へと導いてくださることをお祈りいたします。今朝の礼拝は大沢雅也牧師が説教を担当いたします。どうかあなたが力を与えてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。人信条を告白いたします。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身にいたしたまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きしたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
今日私たちに与えられました聖書の言葉は、教会に託された神様の言葉がどういう種類の言葉であるのか、はっきり語っている言葉だと思います。神より召された奉仕者、協力者として使徒パウロが語り続けてきた言葉は、いついかなる時にも、19節後半、すべてはあなた方を作り上げるためだと言います。パウロの言葉、それはイエス・キリストの福音を告げる言葉ですが、それは人と教会を作り上げるために語られる言葉です。人を壊す言葉ではありません。教会を壊す言葉ではありません。滅ぼす言葉ではなく、作り上げて生かす言葉です。当たり前といえば当たり前のことです。教会に託されているただ一つの使命は、すべてのものに向かって命なるイエス・キリストの出来事を語ることです。イエス・キリストの十字架の死とご復活によって私たちは救われた。この知らせを教会は福音と呼んでまいりました。祝福の音、良き知らせ、福音です。それは祝福の音ですから、滅ぼす言葉ではなく、当然作り上げるための言葉だ、そう言えるでしょう。私はこの知らせが人を作り上げるものであるということを実感した経験が幾度もあります。教会は弱いを重ね、施設で暮らすようになった教会の友をしばしば訪問いたします。そこで聖餐を囲んだ小さな礼拝を捧げます。中には年を重ね、記憶が壊れ、イエス様のことをすっかり忘れてしまったかのような仲間を訪ねることがあります。牧師になりたての頃、そういう方を訪問するとき、自分が準備してきた福音の説教が伝わるのか、いつもドキドキしていたことを思い出します。なるべく簡単な言葉で準備し、神様助けてくださいという祈りを持って小さな礼拝を捧げます。ある時こういうふうに私は語りました。福音というのは福が来たということです。祝福の神様が今ここにおられますよ。するとそこで暮らす教会の友がパッとその場で立ち上がり、両手をひらひらさせながらこう言いました。皆さん、福が来ました。ここに福が来ましたよ。グループホームの皆さんが過ごす、リビングの一隅を借りてその礼拝を捧げていました。その方は共に暮らすお仲間に向かって顔をほころばせて、福が来たと呼びかけられたのです。 ご自分がどこで暮らしているのかもお話をしていると定かではないんですけれども、けれども福音の喜びを思い出し、福音の喜びに満たされ、福音を隣人に告げるものとされました。またそれとは別にこういうこともありました。これもまた別の方ですが、施設にお尋ねした時、礼拝を始める前にこういうふうにおっしゃってたんですよ。私は大仏の娘だ。私は小さな頃から大仏の娘です。まあ、鎌倉の教会にいましたから、鎌倉といえば、まあ、鎌倉の大仏ですね。で、そのことを聞きながら、その方と親しく教会生活を送っていた方と、まあ、そこに訪問していたんですけれども、まあ、その言葉を聞きながら少し寂しい顔をされていました。しかし聖餐礼拝を終えた直後、自分は大仏の娘だと言い張っていたその方が目をキラキラさせながら、ああ私は神様の子供であることを今思い出しました、何度も何度もおっしゃいました。その言葉もまたご自分だけではなく、同行の友を慰める祝福の言葉となりました。不思議なことです。しかし福音の言葉というものは壊す言葉ではなく、聞くもの、語るものを作る言葉、作り直す言葉、生かす言葉だな、実体験として私が心に深く刻んだ二つの出来事でした。イエス・キリストの出来事、福音の言葉というのは作り上げる言葉です。壊れていこうとするものをも作り直してくださる言葉です。そう教えられました。福音の言葉は作る言葉、生かす言葉、癒す言葉です。使徒パウロだけでなく、主イエスもまたこうおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。主イエスというお方はご自分の使命を壊れているもの、病んでいるもの、罪人を癒し救うことと定めていらっしゃいます。私たちを滅ぼすのではなく生かすために全身全霊を傾けておられます。そのために天の父より知恵と送られてきたのであります。このような使命を神の一人子がご自分の使命としてくださっているということは何とも嬉しいことであります。イエス・キリストのその一挙手一投足、語られる言葉の一つ一つが私たちを作り上げるための言葉である、ありがたいことです。そうであるならば、いつまでもそのお方の言葉を聞いていたい、その方のなさる一挙手一投足を見逃すまいと、じっと耳をそば立て目を凝らすと思います。具体的には、私たち人間を作り上げようとされた神様の出来事である、イエス様の出来事を証しする聖書を大切に読んでいきます。ところがそこで私たちは、私たち人間とイエス様の思いがけない関係性に突き当たることになります。その言葉のすべてとその行動のすべてをもって、私たち人間を作り上げるために来られたこのお方のことを、私たち人間は喜んで受け入れなかったのです。最終的にはこの方のことが全然気に入らなかったのです。そのなさること、その語ることが忌々しくて仕方がなくなってしまったのです。どうしてだと思います。私たちのことをこれほど思ってくださる方の何が気に入らないのかと思います。今の私たちは 聖書に記録されたファリサイ派や律法学者、そして弟子たちの態度を見てそう思います。けれども確かに聖書の歴史的記録はこのお方の一番の理解者でありフォロワーであった人間さえ最終的にはそんな人は知らないと切り捨てたのだと告げます。なぜでしょうか。イエス様の語る言葉となさる行動の一つ一つが自分を作り上げるもの、教会を作り上げるものとは全然思えなかったからであります。主イエスキリストの福音が自分を壊すもの、神の民を滅ぼしてしまうものに思えたからです。これはいちいち聖書の実例を引っ張り出してみるまでもないことでしょう。イエス・キリストの福音に出会った時に起きてしまう私たち人間の強い反感、反抗というのはもはや福音の物語の取り除くことのできない一部となってしまっているからです。イエス・キリストの福音が語られるところ、イエス・キリストと私たちが出会うところ、そこでは必ず人間の反発が起こるのだ、4つの福音書が伝えています。教会はこの主イエス・キリストの福音を述べ伝えるために存在する群れであります。このイエス・キリストの福音を伝えようとするパウロであります。パウロもまた壊すためではなく作り上げるためだけに語るのです。神に召された神の協力者として主イエスの技に従ってまいります。しかし協力者もまた指導者と同じ反応にぶつからざるを得ません。20節でパウロはこう言います。私は心配しています。そちらに行ってみるとあなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。作り上げるための言葉、祝福の知らせ、とても心地の良い言葉です。期待を持たせる言葉です。イエス・キリストの福音はどんなに優しい言葉だろうか、どんなに勇気づけられる言葉だろうか、どんなにこの私に自信を与えてくれる言葉であろうか、私たちはそう期待いたします。しかしその福音が使徒によって我々人間に向かって語られるとき、聞く者はがっかりするのです。期待外れだと感じるのです。傷つけられたと感じるからです。壊されたと感じるからです。なぜならば21節のパウロの言葉からわかるように、イエス・キリストの福音が告げられるところでは私たちに悔い改めが求められるからです。私たちを作ろうとするイエス・キリストの福音、教会を作り上げようとするパウロの言葉の中には、私たちは悔い改めなければならない罪人だという言葉が必ず混じっているのです。福音、良き知らせと言われているのに自分の罪を認め悔い改めよと迫られる、このことを自分のこととして聞いた人は当然自分の正しさを手放せと迫られるのです。もっとはっきり言ってしまえば、あなたは間違っているという言葉を自分に語られた言葉として聞かされるのです。これは作り上げる言葉ではなく壊す言葉に聞こえるのです。福音はその五感から私たちが最初期待するような、まあ期待通りの言葉ではないのであります。私たちは福音の言葉が人を作り上げる言葉、祝福の言葉、良い知らせだというからには、おそらく こういう言葉を聞けるのではないかと期待しているのではないでしょうか。人間だから私たちには弱いところがあるよね。一生懸命生きているけど争ったり妬んだり怒ったり気兼ねなく悪口を言い合える仲良しグループを欲したり、あの人よりはちゃんとしていると言って安心したかったり、心の不安定さで周りに迷惑をかけたり、でも人間だからしょうがないよね。神様はそれでもあなたの頑張りとともにそういう弱さもご存知でいてくださる。そしてあなたのことを悪いものじゃないとおっしゃってくださる。だから安心していいんだ。こんな言葉、ぜひ毎日聞きたいものだと思います。こういう福音だったら誰も苛立たないのです。誰もイエス様を十字架につけて殺そうとはしないのです。少なくとも最後までイエス様を見捨てなかった人はあったと思います。けれども主イエスの福音はこういうものではありませんでした。使徒の宣教の言葉というものはこういうものではありませんでした。私たちは悔い改めなければならない罪人だと、そう語るのです。あなたの忌むべき行いを今すぐ悔い改めよと、生き方の方向転換を求めるのです。それのどこが福音なのでしょうか。それのどこが人を作り上げる言葉であり、イエス・キリストの出来事は人を作り上げる出来事だというのでしょうか。21節の始めと終わりに伝道者パウロのこんな言葉がありました。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。また悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか。この二つの言葉を読みますと、悔い改めをコリント教会に迫る福音伝道者パウロの心はその言葉の聞き手と一つのものになってしまっているということに気づかされます。パウロと聞き手は裁きの言葉を含んだ福音を語る者と、その福音を期待外れの福音として聞くことしかできない者として、お互いがお互いにとって期待外れだと表面的には対立しています。しかしもっと深い部分においては、パウロの心はその人たちにしっかり結びついてしまっています。あなた方がイエス・キリストの福音を拒否するとき、私がそこに訪れたらあなたたちは面目を失うことになるのではないかというんじゃないんですよ。あなた方がイエス・キリストの福音を拒否するとき、私がそこに訪れそれを目の当たりにするとき、私が神の御前で面目を失うんだ。自分の犯す罪を悲しむことも今できないあなた方であるけれども、私は悲しくてたまらないんだ。伝道者というのは嫌われても神様に託された言葉を語らなければならない時があります。でもその言葉を聞いて反発する人たちの姿を自分のことのように悲しんでしまう。まるで親のようなパウロの姿です。あなたの語ることなんて知らない、聞かない、そう言われているのに、じゃあお前たちのことなんて知らないと言えないのです。彼が想定していることが起きることを 誰よりも心配し恐れているのであります。しかしこれはパウロがいい人であるとか心の優しい人であるとかそういった彼の個性によっているものではないでしょう。パウロの語る言葉はそれは19節を見ればキリストに結ばれて語っている言葉なのであります。まさにこの言葉通り福音の言葉を拒否する者にとって代わって神の御前に自分が恥じいる身代わりの恥、悔い改めを拒否する者になり代わって神の御前に自分が嘆き悲しむその悲しみは、疑いもなくパウロがその方としっかり結ばれてしまっているイエス・キリストご自身のものでありました。ここにこそ裁きの言葉を含む福音が単なる甘い言葉ではなくて本当の意味で人を作り上げ生かす言葉だと言われる秘密があります。このような使徒パウロの聞くものと一つとなってしまった心から透けて見えてくるものは、私たちの罪があらわにされるとき、ただ私たちを責めるのではなく、ご自分はちっとも悪くないのに、一緒になって罪をかぶり、責めを負ってくださるイエス・キリストのお姿です。いいえ、私たちが自分の罪を認められずに、そこから逃げ出してしまうとき、それでもこの私たちの代わりに、その裁きの場に踏みとどまり、この私の代わりに一人で裁かれてくださったイエス・キリストのお姿です。そういう方がおられるんだ、私たちのためにそういう方が存在するんだ、これこそが福音です。甘いことばかりを語らなくとも、決して私たちを見捨てない方がいる、私たちと一つとなっておられる方がいる。はっきり申しますが、教会の語る福音とは罪許されるとか永遠の命をいただけるとか良い人間に成長していくことができるとか、そういうことではありません。こういうイエス・キリストがおられる、このこと自体が福音であります。イエス・キリストイコール福音です。罪許されるとか永遠の命をいただけるとか良い人間に成長していけるとか、そんなことはイエス・キリスト、この人間が、この神が私たちのためにおられる、私たちの誠の兄弟であり友であられる、このことに比べたらほんの些細なことでしかないと私には思えます。もちろんそれらの恵みを否定する必要は少しもありませんけれども、私は私たちキリスト者がイエス・キリストを見ないで、その方がくださる宝ばかりを数えて、それがあったかも福音の至宝であるかのように錯覚してしまうことに我慢がなりません。イエス様こそ福音そのものです。私たちにもまた悔い改めが求められていると思います。信仰の刷新が求められていると思います。もしも信仰のもたらす賜物や利益を数えることではなく、また自分の罪を数えることでもなく、ただひたすら 主イエスを見つめていくならば、私たちは福音の中に響く裁きの言葉をも福音として聞けるようになるでしょう。なぜならば、どんな言葉を聞くときもイエス様がどこまでもイエス様でいてくださるから、このイエス様の中に私たちはしっかりと結ばれて置かれているからです。逆に言えば、イエス様がいてくださらないならば、罪の許しも永遠の命も良い人間に成長していくことも天国に行くことも何ら神のくださる良い知らせなどではありません。そんな福音はキリスト教会の外にいくらでも転がっているのです。キリストにあって神に愛されている皆さん、ただこのお方がいてくださることが嬉しいから、喜ばしいから、何度でも本当に自分の罪を悔い改めることができる人間、目を覚まして何度でもイエス様を喜ぶ喜びに気づき直す人間、これがこの福音自身、つまりイエス様が作り上げようとしておられる皆さんの姿、本当の私たち金沢元町教会の姿であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、御子を私たちの兄弟として友としてお送りくださり、私たちを子としてくださったあなたに心より感謝いたします。御子が共におられるのに、賜物と利益と自己満足を追い求めてしまう私たちであることを憐れんでください。そのような私たちを決して切り捨てず、世の終わりまで共に歩んでくださるあなたのその寄り添いに改めて気づかせてください。自分の正しさを捨て、あなたに裁かれることをも喜んで受け入れ、悔い改める自由なものへと私たちを作り上げてください。この祈りを御子イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌の191番です。これは総額のみで行います。捧げいたします。ご奉仕の方お願いいたします。
ただいてなる神様、 て御前にお捧げいたします。アーメン。
旧賛美歌の唱詠544番、祝祷構想を持っております。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔をあなた方、主が御顔をあなた向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。